鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今日もね、映画をご紹介する前にメッセージが届いていますので、先にそちらをご紹介したいと思います。最近毎週ねメッセージが届いているような気がします。とっても嬉しいです。今日のメッセージはですね、ハニーネームオリーブさんからいただきました。ありがとうございます。鳥海さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ウィキッド続編待ってました。びっくりマーク2つついてます。そうですよね、今日公開ですよね。3月6日、今日からウィキッドの続編始まります。私は前編で日本語吹き替え版を見ました。なので今回は字幕版をドルビーアトモス、音を空間全体に立体的に表現する 3D 音響技術で見てみたいなと思っています。なるほど。私はね、先に字幕版を見まして、今回の、続編の方を、吹き替え版で見たんですけれどもね、その逆なんですね。しかも、ドルビーアトモスで見てみたいなとおっしゃっております。オリーブさん、鳥海さんはドルビーアトモスで鑑賞されたことはありますか？初めてなのでワクワクです、と書かれてありますが、多分ねドルビーアトモスで何かを見た記憶があります。その作品名ちょっとねすぐに思い出せないんですけれども、体全体がねこう音に包み込まれるような、そんな没入感がすごかった、そういう記憶があるので多分経験していると思います。まあ、字幕版なら英語の歌詞ですのでね、なおなんて言うんですか、迫力あるっていうか、そんなウィキッドが体感できるんじゃないでしょうか。ハニーネームオリーブさん、ぜひねそのドルビーアトモスで字幕版でご覧いただきたいと思います。そしてねそのまた感想もねメッセージ送っていただけたらななんて思います。どうぞよろしくお願いします。メッセージありがとうございました。そのウィキッドなんですけれどもね、その前編、昨年、オリーブさんも見た、私も見た、前編ですが、今夜ですねテレビの地上波で放送されますよね。私も録画しておりますけれどもね、前編を見ていない方、これを見てすぐさま後編ウィキッド永遠の約束をね劇場でご覧いただきたいと思います。そうするとね完璧なウィキッドが出来上がると思います。さて今日のねとっておきの一本、これからご紹介したいと思います。今日は打って変わってですね、ウィキッドとは打って変わったちょっとシリアスな作品です。スイスとドイツ制作のナースコールという作品です。誠実で献身的な一人の女性看護師の視点で今世界が向き合うべき病院の現実を描く、スリリングで緊迫感あふれる社会派ヒューマンドラマ。ものすごくね興味深かったし面白かったです。楽しい面白さじゃありません。本当にね興味深いなというのと、あ看護師さんって大変なんだなっていう、そんな実感を、もらう、そんな面白さです。監督はペトラ・フォルペ監督という、ね、女性の監督で、ベルリンとニューヨークに拠点を置いて活動されています。スイスでのプロジェクトに加えてアメリカでも脚本家、映画監督として活躍中の方だそうです。このフォルペ監督はドイツ人の看護師、マデリン・カルベラージュという人の著作を読んで、そこに記された看護師の日常業務の激しさに引き込まれて心を奪われたそうです。で実際の病院を入念にリサーチして、病院が直面している現実をリアルに描くことはもちろん、一人の看護師の視点を採用することでこの上なく濃密なスリルと臨場感がみなぎる映画を完成させました。看護スタッフについて、私たちの社会で最も高く評価され尊敬されるべき職業の一つで、彼ら彼女たちは毎日大きな責任を背負っている、だからこそ私はこの職業を称える映画を作りたかったと監督は語っています。確かにねと思いますね。本当に尊敬されるべき ペクトされるべき職業の一つですよね。看護スタッフ、まあ、医療関係者っていうのはね、そうだと思います。本当に称えたいなと心からそう思いました。そして主演はドイツの実力派女優レオニー・ベネッシュが演じています。さあ、ざっくりストーリーを、ご紹介していきましょう。舞台はスイスのとある州立病院です。外科病棟に出勤したフロリア・リントが主人公。彼女はプロ意識が強い看護師です。さまざまな言語が飛び交い、多様なルーツを持つ患者を受け入れているこの病院は慢性的に満床で、人手不足が常態化しています。もうただでさえ手一杯の状況のフロリアの職場なんですが、この描かれるこの日、遅番のシフトは普段以上に過酷でした。チームの一人が病気で休んだために、フロリアはもう一人の同僚とたった二人でですね、手分けして26人の入院患者を見て、しかもその上ですね、インターンの看護学生の指導もしなくてはならない、そんな勤務の日だったんですね。それでも不安や孤独を抱えた患者たちに誠実に接しようとするフロリアでしたが、患者の要望やクレーム、他の病棟からひっきりなしにかかってくる電話、緊急のナースコールへの対処を迫られて、とても一人の手には負えない苦境に陥っていきます。やがて極限の混乱の中、投薬ミス、お薬をね、間違ってしまうというね、ミスを犯して打ちひしがれるんですが、フロリア、さらなる重大な試練に直面していきますというストーリーです。本当にね、緊迫感あふれる、現場をね、目の当たりに見せてくれます。この主人公の看護師フロリアの遅番勤務の8時間、慢性的に人手不足の職場なんですが、彼女は出勤してロッカールームで同僚と喋りながら、着替えていくんですけれども、その表情は決して明るくはありません。今日もハードな勤務だなというね、プレッシャーを感じさせる、そんな表情です。でもフロリアはその日、新しいスニーカーを下ろします。セールで買ったのよなんて言いながらね、新しいスニーカーを下ろします。このスニーカー、映画のラストでは泥だらけになっています。この8時間の中でですね、泥だらけになる理由があるわけです。その泥だらけのスニーカーをロッカールームで脱いで、彼女の勤務が終わるわけなんですが、そこからのラストシーンに慰められるのはフロリア自身もそうですが、私たち観客も体の緊張がね、緩む、そんな瞬間となっています。というのもね、映画を見ているというより、自分がフロリアと同じ行動をしているような気になる、そんな描かれ方をしているのでね、あれもこれもと彼女に降りかかってくるやらなければならないことを、彼女がいかに感情を抑えてきちんと処理しているかを一番知っているのは私たち観客なんですよね。だからラストシーンには本当にホッとします。また映画の中でね、ある患者が、僕は一人ぼっちなんだ、家族はブルキナファソにいるんだと不安を漏らすシーンがありました。ブルキナファソというのは西アフリカのね、国ですよね。で、スイスとはかなり遠く離れています。そこに家族がいて、自分はそのスイスの病院で一人ぼっちで今入院している、そんな不安な、彼にフロリアはこう答えます。私がいます。なんて優しくて頼もしい心と言葉だろうと思いました、ね、ということでね、とても印象的なやり取りでした。私は入院したことはないんですが、こんなナースがいたら嬉しいし心強いなと思いました。映画の資料によりますと、スイスでは2040年までに4万人の看護師が不足するとされています。日本も同じような事情でしょうね。数こそ違えど、世界中どこの病院でもフロリアのように働いて働いて働いてという看護師のハードな日常が当たり前になっていくんでしょうね、これからもずっと。心身ともに疲弊していても、フロリアのように患者に寄り添う誠実で 優しい看護師の存在に感謝したいと改めて思う、そんな作品でした。スイス・ドイツ製作のナースコール、今日3月6日から公開です。ぜひこれはね、たくさんの方に見ていただきたい作品です。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。